もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
36歳です。
36歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
夫は43歳です。
43歳。お子さんは？
息子が12歳。
はい。
で、娘が4歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
娘が、
はい。
すごく、非常にパパっ子で、とにかく夫から何をするときも離れないんですね。で、私が夫の代わりにお母さんと一緒にいようねとか言っても、
うん、
もうパパじゃなきゃ嫌だって言って、
うん、
もうパパをもう家中探しに行ったり、で、夜中もパパがいなくなったりすると、すぐ、え、パパ、パパって言いながら、
うん、
で、私がお母さんと一緒に寝ようねって言っても、
うん、
嫌だ、ママじゃ嫌だ、パパじゃなきゃ嫌だって言って、もう泣き、叫びながら、お父さんをまた探しに来るっていう感じで、
うん、
で、今の状態が続いてしまったら、
うん、
私もすごく辛いし、それを見ている息子もすごく辛くて、
うん、
みんなが辛くて、
うん、
どうしたらいいのかなと思って、
うん、
今の子育てに間違いがあるんじゃないかなってすごく不安で。
それであなたとご主人との今関係っていうのは別に特にごく普通の夫婦関係、
娘が夫にべったりなって、
うん、
で、それまでは私も普通なのかなって思ってたんですけども、
はい、
最近やっぱりちょっと普通じゃないなっていう状況があったもので、
うん、
もしかして私が悪いから離婚するって何度か私も隣にいると傷つけちゃうからって言ったことがあるんですけども、夫は絶対に離れたくないって。
そうすると何、離婚を言い出したのはあなたの方が言ったの？
はい、私から、
うん、
もうこのままじゃ子供も傷つくし、
うん、
私たち夫婦もダメになるから、
うん、
離婚した方がいいんじゃないって何度か言ったことがあるんですけども、
うん、
夫は絶対に離婚したくないし、私をも愛してくれてるし、子供たちも愛してくれてるし、自分が治すからってことで。
それはそうですよね、離れられないですもんね。それで今日はあなたの相談っていうのは、
はい、
そのパパっ子の、パパじゃなきゃ嫌って言っていることがちょっとすごくなってきて、そのことで、夫婦関係もにも影響しているけれども、どうしたらいいかっていう、そういうことですね。はい、わかりました。今日は幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
あ、はい、よろしくお願いします。
切り口がすっごくきつくなってしまうんですけど、はい、いいですか？
あ、はい。
大丈夫？
はい。
すごく疑問が多いんですよ、私からすると。
はい。
はい、離婚をすると夫に切り出すあなたが、
はい、
なぜお嬢さんがパパに懐いたのにこんなに悩むの？これは女同士でわかるんですけども、
はい。
自分に、何かあると夫の心を確かめるために離婚するとかね、別れるわよとかね、
はい、
そうして自分の中の何かを夫が知ってしまったら困る時にやる手段が多いんですけども、
はい、
離婚をすると私から言ったら、このままだったらね、娘が父親に懐くことが、はい、あなたの何かの何かの隠されたものを夫は知ったと思ってるんでしょうね、きっと。だからもう私はダメ、こんな子育てになってしまって離婚するわ、あなたに迷惑をかけるからという女の武器を使って、夫は単純ですから、
はい、
僕は離婚しない、けれども大丈夫だよっていう、わかりました、そのお言葉いただきますっていうのがあなたの今までの生き方だった私は思ってるんです、
はい、
きついでしょ、きついけれどもきっと何かあるはずなんです。そうでないとあなたはせっかく気づいていいご主人様も、今の相談だと、だんだんだんだんご主人様悪人になるんですよ。今日の相談は、
はい、
もう一つの真実です。それは、
はい、
子供が懐くってことです。はい、子供と動物はね、 はい、心を見てわかるんです、
はい、
どうにも騙せないのは子供です。
はい、
それを見るとご主人様があなたがおっしゃるような、もう紐解いていけば人間は言われたくないものありますよ、劣等感も全部、
はい、
それはあなたとの関係であって、うん、今日の相談は子供ですよね、
はい、
子供がお父さんにすごい劣等感と、お父さんがどっかにですね憎しみを持っている感情を隠していたなら子供はどんなことやっても懐かないんです。それは一点事実ね、
はい、
もう一つは女の子は4歳ですね、
はい、
4歳は小学校高学年程度の精神年齢を持ってるんです、ね、
はい、
あなたに嫌味、あなたが一番おどおどして一番自信がなくすのはあなたを振り切ってパパが好きって言ってしまった時に、あなた自身が母親として妻として女としての自尊心を全部このお嬢さん捉えてるんです。実は、
はい、
お嬢さんはそれ知ってるんです。私どうしようっておどおどする姿がこの4歳のお嬢さん小気味でしょうね。だからだんだん激しくなります。で、男の人はね、
はい、
父親ってのは娘ってまず一般的にですね無条件に可愛いんです。
はい、
だから娘がいやママ嫌いパパ好きって言うとね、パパはママがそれだけやきもちやって分かりませんからもう嬉しくなってしまう、
うん、
僕が産んでないのにこんなにこの子を可愛がってくれるってことで彼は夢中になってるんです。パパは嬉しくってお嬢さんを見ている、
うん、
お嬢さんはあなたのその目、その仕草、王道とする仕草、困ってる仕草、しっかりと仕返してるんです、これ。
うん。
それはあなたは知っています。だから、本当にお嬢さんと二人の時には、肉しきに見る時もあるんですよ、あなた。
うん。
どうでしょうか、ここまできついことを言ってますけど。
はい、当たってます。
どこが当たってます、
はい、私が子育てっていうものを分かってなくて、母親の愛ってどういうものかを分かってないので、もう手当たり次第本とか読んで理想の母親をずっと演じてたんですね。でも本当の自分と理想の母親を演じる中でギャップが生まれて、娘とかの前で時々その本音が出てしまう、で娘を時々傷つけてしまうっていうのがあります。
すごいですね、あなた。それさえ分かってくだされば。お嬢さんは非常に情緒豊かなお嬢さんで、あなたを決して嫌いではないんです。嫌いであるならばあなたのいる前ではそういうことしないんですね。もう駆け引きと挑発してるんです、このお嬢さん。とことんということは、本当はお嬢さんはお母さんが好きなんです。けどお母さんがパパといるときと違う顔を見せたときに、4歳の女の子は徹底的にお母さんを挑発的にいじめますよね。
はい。
それを今会ってるんです。やってるんですね。そういうことなんです。じゃあ次にどうするかって、ね、挑発的な子供はお母さんがあげるんです。はい、パパのとこ行ってらっしゃい。ママ助かるってやっちゃうんです。本当の親孝行ね。パパの大好きな何々ちゃんって。もう、受け入れるんです、あなたが。そうすると、お嬢さんは、ちょっとやりすぎたかなと思うと、今度お父さんがね、もうお父さん被害者かわいそうのぐらい、お父さんが、パパそれ、ちょっと、洋服脱がしてると、いや、ママじゃないと、いや、ってこれから言います。
はい。
わかります？だから、いいパパでよかったわね、お母様助かる。だからこのうちに、この間に、お紅茶でも飲んで休んで、パパと何々ちゃん、仲良くねって言いますとね、
はい。
話しちゃいますよね、これは。そうすると、パパの優しさが疎ましくなっちゃうんです。それが、この4歳児の女の子のやる、理髪のお嬢さんのやる行動なんです。
うん、はい。
ね。で、はい、分かってくださいました？だから、はい、一つ一つ、おどおどしないで、
うん、
私ご飯食べろって言ったら、はい、パパお願いっていうのやってしまうんです。冷たくではないですよ、
うんうん。
あなたがそれをするならば、お母さんも喜んでそれを受け入れます。
うん、
幸せになったら困っちゃうの、
うん。
お母さんを好きだからこそ嫌いっていう部分ですよね、このお嬢さん。
はい、
お嬢さん孤独だと思いますよ、今。寂しいと思います。 で、今私があなたにですね、お願いしたいことはですね、はい、あなたの自己中心的な考え方はどういうことかっていうと、すべてが正論なんです。
そうです。はい。
正しいんだから、
はい、
私は悪くないってやってしまうんです。はい、でも、子育ては、正しいを盾にしてしまったら、うん、心は消えます。
そうなんです。はい。
ね、
はい。
そうするとね、今日からどうしますか？
今日からはもう私が素直になって、
うん、
娘の成長を喜んで、
う
ん、お父さんと娘の関係を喜んで
拍手をしてやる。すごーいって叩いてあげるの、はい、お母さんこういう姿見るの好きなんだって感じで、
はい、
パパありがとうっていうだけで、
うん、
同じ声が違ってくるでしょ。
はい。
だから、一瞬のうちにあなたのうちは幸せになるのに、一瞬にしてあなたの味方によって、地獄に持ってくのはあなたの心なんですよね。
はい。
心一つですよね。
はい。
じゃあ、加藤先生お願いします。
本当にその通りのあれで、ね、さっきあなたが、私は母の愛を知りませんのでっていうことをちょっと言った気がするんだけども、
はい。
あなた自身が、お母さんとの関係で何かあったんですか？
あ、はい、うちは、今日のご飯もどうしようっていうぐらい貧乏だったので、
うん、
親に愛情が欲しくても言っちゃいけないっていう雰囲気と、あと言った時もお母さんはいつもうるさいって言って、
うん、
絶対に振り向いてくれないっていうのと、
うん、
あと貧乏だったからこそお父さんもお母さんもいつもイライラして夫婦喧嘩と、あとお父さんのお母さんに手を挙げるっていうのが毎晩のように続いて、
うん、
そういう状況で育ってきたので、誰にも力を借りずにもう自分で生きていくしかないんだってもう幼稚園の頃には思ってたので、
うん、
頼らないで誰にも生きてきました。
なるほどね。そうするとある意味であなた自身がお嬢さんを独占したいっていうか、
はい、そうです、振り向いてもらいたいです。
そうですよね。
はい。
だから嫉妬心みたいなのもあったのかな。
はい、もう嫉妬の塊でした。
そうですよね。だけどそれは、はい、今のあなたの話を伺うとね、
はい、
まあそういうような感情を持つというのは決しておかしなことじゃないですよ。
もうずっと怖くて申し訳ないのと、どうしようっていうのと、ずっと自信がなくて、
うん、
子育て先生と話したくて、
うん、
ありがとうございます。
だから子育てに自信がないっていうよりも、
はい、
生きることに自信がなかったっていうことなんですよね。
はい、そうです。
ですからこれが分かればね、
はい、
行く道は見えるわけですから、
はい、
今もしあなたがパパじゃなきゃ嫌っていうような声の家庭が地獄であるとすれば、
うん、
あなたの気持ちで天国にも変わりますから。
はい、わかりました。
だけどこれは非常にきついですよ。
はい、
本当に人間としてあなたが成長するっていうことですから。
はい、
よろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
子供は正義で育ちません。